お疲れちゃん、
ウェーイ。
はい。ジークアクスでおじゃるな。
なんて
ジークアクスでおじゃるな。
ジークアクスですよ。
あれはどうですか、はい、
どう、賛否両論なのはいつもの感じで、僕はね、面白いなと思ってて、ただガンダム世界で動くことと、あの女の子ちゃんの主人公が考えてることがもう一つリンクしないんじゃねえかなっていう、女の子ちゃんが現代すぎるなっていうのがね、難しいところで、
まあいわゆるそのファーストガンダム、はい、俺たちのファーストガンダムの、
はいはい、
パラレルワールド的存在なわけ
ですよ。まあそうですね、
つまりね、そうそうそう、ジオンが勝っていった1年戦争後、はい、そういう話だよね。
そうそうそう、
だから出てくるキャラクターにも端々に僕たちの知ってるキャラクターが、
いつもの人たちがちょいちょい出てくるのは僕らオタは嬉しいねんけども、うん、でもそれをやりたいわけじゃないので、作ってる側は。
そうなの？
だって
何がやりたいの？
まあ、それはあくまでバンダイさんの要求だから。
あ、そうな
の。やっぱガンダムの名前でやるとプラモが売れるからガンダムの名前でやりましょう。だからでも作りたいのは女の子ちゃんの成長物語とか、そんなのがやりたいんだから。
まあとりあえず最新なのかな、
はい、
黒い三連星ぐらいまで見た
の。あ、はいはい、それが1個前かな、5話かな、1
個前なのかな、
はい、
その次が何だっけ。
6話があって、6話は戦闘シーンのない女の子ちゃんたちのうだうだした話。
それは見てないかな、ちょっと分かんないけど、
はいはい、
とりあえずする巻きだなっていう、
そうそう、そこなのよ。そこなんですよ、大将。
する巻きなんですよ。
する巻きなんですよ。
だから、
はい、
もうキャラクターも、
はい、
そのセリフ回しも、
そうそう、
そのシーンの作りとか、
そう、動きとか
のね、オープニングアニメとか
タイミングもね、
全てが鶴巻なんですよ。
だって鶴巻監督です
から。まあまあそうなんですよ。
そうなんですよ。
だからまさにあなたが言ったように、はい、それがガンダム世界、僕たちが知ってる、
はい、
俺たちの愛したファーストガンダムと、
はい、
リンクしてるかどうかっていうのを考えたときに、
うん、はい、
まああのね、よくこう最近の SNS ではさ、
ええ、
ファーストガンダムから見ろだ、うるせえよみたいな意見をまあ散見されたりして、
はいはい、
まあ、本当その通りで、
そうそう、そんなことはね、
アクスが初めてのガンダムの人だっているわけですよ。
そうなんです。それでいいんですよ。
それでいいんですよ。
はい、
だから僕たちのこんなね、ざれ事はどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、
そうそう、
もうすべてにおいての感想は鶴巻だな
、はい、
あと徳島だなっていうのが徳島先生界隈が今、
はい、
わ盛り上がってる。
大変なことになってるんで、あの界隈がね、やっぱオタクな人はこう目端が行き届いてるから、
ビッグドームの背中に足をつけついてるっていうのが本当にそれが出てきちゃったもんだから、そのままではないけど、
あれでね、徳島先生って徳光先生、
ね、あ、徳光だ、
徳光先生、私もあのちょっとお付き合いのある先生なんですけども、
そうですよね、
はい、
徳光先生、
徳光先生も気狂ってはるから、
いやー素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。というかあの目端の行き届きがオタクなんですよ、
う
ん、
まあそうですね、
普通の人が拾わないところをあえて拾いに行く。
でそれをね、俺が考えたんだ、予言だとかいうのを、そのなんだろう、なんだろう、俺が考えたことを真似しやがってではなく、
そうそう、
ね、面白がるっていう文化がいいな
と。そうなんです。先生はね、よく分かってらっしゃるから、
うん、
あのオタどもがこういうので食いついてくるってのをよく分かってはるの で、大変楽しそうにしてはる感じがね。
僕だから徳光先生があのイラスト描いてたのも覚えてたし、
はいはいはい、
で僕はオンタイムでまあ見ないので、
うん、
なんとなく SNS がざわざわしてから見るわけですよ、
はい、うん、
これかざわついていたのは。
それです、まさしくそれなんですよ
いやだから、
ええ、
そういう意味で、
うん、
ファースト世代というかそういうオタク世代と、
はい、
今のザ・鶴巻のザ・カラーのジークアクスがリンクするのは実は面白いなと思う、
いいことなんですよね、
うん、
いろんなファースト至上主義みたいな人が湧いて出てきて、
そうですね、
あの文句垂れるのを今ね30ぐらいの若い人らが、
はいはいはい、
言うてるお前らも大して昔の見てないみたいな論破をしてて、
うん、
だってもう記憶で喋ってるから。
そうだね
見直してるわけでもないの で、
そうです、ね、
だ今の子らは見直しもやってるから、
だから30ぐらいの人たちは多分最初のガンダムがシードだったりする世代じゃないですか。
うん、そうなんですよ。もう本当にね、もっと最近で水星から見ましたみたいな人とか、ヤクザみたいなやつから見始めましたとか。
だからそういう人からするとね、
そうそうそう、
ファーストガンダムなんて浮世絵みたいな話じゃない。
江戸時代ですからね。
江戸時代じゃない。
はい、
だから俺たちが江戸時代の話とか白黒のね、
そうそう、
黒沢映画を追っかけてたら、うん、須方三四郎にたどり着いたみたいなことなんですよ。
え、うん、まあ、須方三四郎が合ってるかどうかと。
いやだから最初のね、
はい、
あの黒沢明の初めての監督作品が須方三四郎、
はいはい、
でランとかを見た後に須方三四郎を見ると本当、うん、つまんないのよ。
まあ最初のやつはしょうがない。
本当つまんないのよ。でもそんな感覚なんだと思うんですよ、
うん、まあでもそういうことですよ。
レジェンドを見て追っかけていったら、はい、えってなるから。
そうそう、やっぱりオリジンにたどり着くと大したことない。若手のうちはやっぱ大したことなかったりするんでね。
そうだと思うんですよね。そうそうそう、僕らはやっぱり幻想が、
うん、
僕たちの子供の頃から植え付けられて、
そうなんですよ、
それが知らない間に育ってしまっているような、
はい、でこの間ね、この流れに合ってるかどうか分かんないけど、うん、あのスターウォーズを急にテレビでやってて、私ら世代はスターウォーズって言えば4じゃないですか。
4ですね、
はい、4がスターウォーズじゃないですか。
456しかスターウォーズじゃないから、
ね、はい、456までがスターウォーズで、あとは二次創作じゃないですか。
二次創作です、ね、
はい、だからそういうことは現実に起こってるんやけど、うん、4を久々に見たら、
はい、
意外と思んないと思ってつい見てしまうんやけど、
いや、
ね、お話はベタなんで。
僕はそのガンダムの話とスターウォーズをリンクさせるとするとね、
はい、はい、
僕が4を初めて見たのは、うん、多分30歳ぐらいなんですよ。
ああそうですか。当時巻き込まれてなかった。
当時全く巻き込まれてない。テレビでも見てない。
ああ30っても大学卒業してますやん。
そう、いやだから、
はい、
1やる頃、
うんうん、
ファントムメナス公開の時に合わせて CS でやったやつを見た、は
いはい、なるほど。
だから、うん、何が面白いのか実は今でも全然分かんないスターウォーズは。
ああそうですか。当時見てないんとね。
当時見てない。
はい、
私はそうがないから
一番最初の吹き替え版、うん、あの渡辺徹版を見てるんで。
渡辺徹と
松崎しげると大場久美子やったかな。
大場久美子、はいはいはい、
あれが未だに僕の中でのベストですから。
お
助けてオビワンケノービーの声は大場久美子の声で聞こえてくる。
スプリングサンバーって言いながら
言ってないわ。
あ、言ってない、
はい、
入れてほしいかったね。
でも言ってて大場久美子じゃない可能性もあるんでね。
まあまあ、結構混同してるから、ね、
だいぶいろんなものが混ざってるから、
混ざっとるから。そうそうそう、記憶なんてそんなもん
から。そうなんですよ。でも渡辺徹は悪くなかったんですよ。
ああそうなんです。
青年で、あれは、ね、水島優だとうま、
ん、
すぎて普通に、
あ確かに、
ね、普通に主人公の声で喋るけど、もっとねとつとつとした感じがいいなと思ってた。
ということはやっぱりフットルースは近藤正彦だよね。
きついなきついねん。芸能人吹き替え版ってい
やきついねん。
きついねん。どれもきついねん。
ひどいのが多い。
ひどいのよ。
多いんですけどね。いやまあまあだからスターウォーズをね、
はい、
ファントムメナスを先に見たのか、
うん、ああ
見に行くから
3本バッ
とおさらい的に放送してたのを見たのか分かんないけど、
うん、
もう30の CG とかまあまあもう、
ね、
世の中にはびこっている時代に、はい、
もう
やっぱりジャガイモ飛んでくるのはジャガイモにしか見えないわけですよ。
そうですね。ターミネーター2を見ちゃった後だとちょっとね。
そうなんです。もうそういう感覚だったので、
はいはい、
まあ、全ての素であることは分かります。
そうなんです。
分かりますけど、ね、なんかね、
うん、
なんか盛り上がれない。未だに
未だに、うん、やっぱりそれは追いつけない世代になっちゃうんですよ。
そうです。それがね、はい、もう本当スターウォーズも456があり、
はい、
123が作られて、
はい、
で、
はい、
で789もできたんだよね、
はい、
も
うね全部全部終わりました。
全部できて、はい、さらにまた3部作やるらしいじゃ
ない。だってもうあれはねしょうがないんですよ。あれはアメリカっていう国は新しく作った人口国家じゃないですか、
はい、
土着の国じゃないから、はい、あの国ならではの神話を作ってるんです。
あ、まあまあまあ、
ギリシャ神話みたいなのを今作ってるんですよ。
そうですね。スターウォーズという名前でね。
スターウォーズというだからお話ベタでもいいし、
いや何よりもねスターウォーズの今度の副題がスターファイターっていうんですけど、スターファイターはゲームセンターのゲームがうまいやつがいろんな銀河から集められて戦う 映画があったから、
ありましたね、
スターファイター、
ね、スターファイターってね、
知らないよ、あれ現代なのか日本代なのか知らないけど、
その辺適当なんでね、
実は結構面白かったんですよ、で僕は劇場で見たんだけど、
わざわざそれを劇場見に行く、
あなたも、いや、あの時にちょうど、はい、456の6が終わったぐらいですよ。
ほうほう。
だから6が終わったのが多分俺ら小学校高学年ぐらいに多分6が終わって、ね、
中学校なってないかもしれない
ですね。で中学校の3年生、うん、俺が3年生、君が2年生ぐらいの頃に、
はい、
コクーンとか、うん、スターマンとか、
はい、
スターファイターとか、
はい、ちょっとした宇宙ブームがね、
そうスターウォーズなりきれない SF ブームが来てたわけです、
はい、なりきれないというか土壌な人たちが、
そうい
っぱい、ちょっとここにはこの柳の人にはちょっといいぞみたいにこう土壌が集まってくる感じが、
次のなかなか作られないらしいぜ、じゃあ俺たちだっていうのが、そうい
っぱいできて、
はい、でその中に、いや、それじゃあ俺たちも作らなきゃって、イウォークアドベンチャーとか作っちゃうわけですよ。
本家が作ったダサい映画がね、
ダサい映画、ウィーローとか作っちゃうわ
け、そうなんですよ、やむを得ないんです。やっぱり作ったね、浮き狂いには使い回ししないと
ジラースですね、ますつまりジラース、
ジラースだから、
ね、
ジラースって言うな
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
ところでね、
はい、
ここはどこですか。
ここはアルカアルカですね、
はい、今日はいつものスタジオ岩橋家を離れて、
そうですね、ざわざわしております、
ざわざわした外の店で飲もうとしてるわけですが、というか飲んでるわけですけども、はい、飲んでますね、なんでまた急に外で。
いや、君家に行くのめんどくさかったから。
なんだそりゃ
いや、たまにはね、たまには外がいいかなと思って
た、はい、そうですね、たまにはそう、外もね、大事ですからね、
久しぶりにね、
はい、
外収録もいいじゃないかということ で、
ということでフィッシュ&チップスが来たから食べますけども、うん、
食べつつ飲みつつやりますよ。だからそのサーガ的なものというのは、
うん、
あるじゃないですか、戦隊ものだって、
うん、
ウルトラマンだって仮面ライダーだって、
はい、
ずっと面々とつながれる物語、
うん、
でも
つながってないですけどもね、
例えば、はい、そうなんですよ、
一回ずつに完結するけど何事もなく翌週から新番組ですから、
そうなんですよ、だから特にウルトラマンなんかは、
はい、
今はどうか知らないですけど、世界線が必ず切れて新しい世界線じゃないですか、
戦隊もね、本当はそうなんですけども、いつの間にか繋がってることになって、
ね、だから家督隊と、
うん、
マットとかタックとかは、
そうそう、
違う世界だから存在できるわけで、
そう同一世界の延長じゃないんですよ。
同一世界の延長だったら、ずっと家督隊がなかったらおかしいじゃない、
うん、
あんな隊がいっぱいできるのはおかしいわけで、
いちいち回想すんのかよみたいなね、
そう、だからそういう意味ではそのスターウォーズとかガンダムって、
はい、
ある意味稀有なものではあるよね、
うん、まあ、
うるせえな食いながらでもちゃんと喋れる、
続編なんだよね、ちゃんと。
そうなんです
よ、そもそもがやっぱりこうバンダイさんがプラモデルがたくさん売れたので、
うん、
ちょっともっぺんやってくれねえかと。
そうですね、
というかもっぺんガンダムじゃないと売れないってことが分かったんです。間にいろいろザブングルとかたくさんやったじゃないですか。
やったけど売れなか
った から、ね、やったけど、ね、クローバーっていう大きいメーカーが潰れたりとかでいろいろあって、はい、やっぱガンダムじゃなきゃダメだということで鳴り物入りで作って、でやっぱり売れたんですよ。
当時さ、まさか、
はい、
ムサイが売れるとは思ってなかったわけじゃないですか
あれも前に宇宙戦艦ヤマトが売れたから、
うん、
戦艦ものは絶対売れるやろって言ってやってみたけど、実はもう戦艦ものは誰も欲しくなかったというのが後から分かったんですよね。
ところが、
うん、
今になってみると、
うん、
それこそ結構求められていたりとか意外とね、
うん、私は求めてましたから、
うん、いやだから不思議なもんで、
うん、
やっぱりロボダッチには秘密基地が必要なわけです。
そうなんですよ、あれも大事ですからね、
うん、ただね、当時のガンプラはさ、
うん、
まあエスカレーターで人が将棋倒しになって少年が死んだりとかさ
そうなんですよ、ちょうどその世代ですからね。
そうですね、うちらの近所でももう合わせ技一本で城のプラモと一緒に売られたりとか。
そうなんですよ、
屋台のプラモと一緒に売られたりとか、
変なもどきのやつらと コンビを組んでたわけですよ。
そうですね、
マブだったわけですよ。
マブでしたね。マブっていうな、あのマブっていう言葉が鶴巻だよね、
はい、そうそう、ああいうとこ鶴巻なん
だ。鶴巻なんだよ、カラーだなと思って。
そう、まあいうのを言うてきかんわけですよ。でやりとってしょうがないんですよ、あれがね。
やりとってしょうがない。しかも庵野が原画描いてたりするからさすげえと思って、
絵のクオリティだけむっちゃ高いだけというか、まあまあ絵のクオリティも高いとしておきましょう。
ね、第2話でシャアを出してさ。
そうそう、あれね、劇場は大変だったんですよ。
あ、そうなんだ。
劇場版
見てないから。
劇場に行くと、うん、要するにあの第2話、いわゆるジオンが勝つ歴史からスタートするから、
1話がないんだ。
んというか順番が逆になってて、今からガンダム世界ひっくり返しますよっていうのをダーッと最初にやって、見てるやつら全員のドギモを抜いてから、そして何年後みたいにしてジークワックススタートみたいになってて、めっちゃいい構成やった。
2時間で終わってるんでしょ。
映画はね、だから第3話ぐらいまでの内容やけども。
あ、そうなんだ。
そうそう、でもテレビの2話でいわゆるジオンが勝った歴史がもうちょっと長かった、うん、映画の方は。そうそうそう、だからあのカットしてるシーンをどこで復活して見せてくれるんだみたいなことを、
あーはーはーはー、
おたたちはもうわーわー言ってるんですよ。
僕はもうなんせあのそれを見てないもんだから、
はい、私はもう2回も行っちゃいましたよ。
あら、まあ、
珍しく。
ガンダムではあるがガンダムでないみたいな、ベンベンみたいなフォルムだったりとか、
絵がね、デザインがね、
だからそこに文句言ってるんじゃなくて、うん、まあ、新しいガンダム像をみんなで作りましょうっていうことではあるとは思うので。
そうなんですよ、うん、それはね、ええことやと思うんですよ。
いいことだと思
う。好き嫌いがあっていいし、合わんという人は見んかったらいいし、見てる人も途中でやめてもいいし、後から入ってきてもいいし、それはもう作品と客なんだから好きにやったらいいんですよ。
ごちゃごちゃ言わんとね。
そうそう、
でも楽しく見てますね、久しぶりに、う
ん、何よりです。僕もあんまりね、やっぱりアニメを連続して見てないんで、
うん、
久々にちゃんとリアルタイで見ようというか、まあ、うん、やってる時間が遅いから寝ちゃってるんだけど、うん、翌日見るっていう、うん、
まあ、録画して見てる感じですね。アマプラで見るかアベマで見るかしてるんですけど、うん、アベマがねちょっと遅いのよ。
うん、
アマプラの方が早めなので、
は
あ、アマプラで今は見る。最初はアベマで見てたんです、
う
ん、
はいはい、
3話ぐらいまで進んでまだ1話しか公開されてなかったり、
うん、
したんで、そういうのもあるんですけどね。
まあまあいいことですよ。あとはね、 NHK でね、
はい、
マルコポーロの冒険をね、
お、
あの伝説のアニメが、
はい、
今
再放送してる。
再放送というかやっとあのアーカイブができて、
お、
今までだから NHK も元が残ってなかったから、それをいつもの視聴者からあの既得な人が絶対録画してるから、
うん、
それを集めて
ちょっとデジタルリマスター
リマスターかましてアーカイブして再放送やってるんやけど、もう7話ぐらいまでやってるけどまだ全部撮ってるけど見てないんですよ。
あら、
でもどうしても見なくちゃいけないわけですよ。
なんでやねん、
出崎先生だから。
そうですね、出崎出崎東と僕は呼んでましたけど、
東と我々も呼んでましたが、
呼んでましたね。
アキラと読むのかな、オサムやったかな、
オサムじゃないかな、
オサムやったかな、
は
い、トウとしか読んでないんで。
やっぱりね、改めてその、うん、明日のジョー2とか、
はい、
エースを狙い2あたりを見ると、
うん、
本当にすごいよ、
もうね、まあ、
もちろんベルバラもそうだ
し。そうなんですよ、すごいことがねテレビの中で起こってるんですよ。
当時、
うん、
そんなことを思わずに見てたわけですけど
ね、ちびっ子だったのにね。
今考えるとすごいよね、
うん、
いやもう多分アニメに本当の光でキラキラ入れるとか、
はい、
一枚絵をパンで見せるとか
そうそう
ないって。
そうなんですよ、
もしかしたら金がなかっただけとか時間がなかっただけかもしれないんです。
3回パンパンパン抜きますからね。
そうそう、
で、あれは素晴らしいんですよ。
ガンバもそうだね、
うん、
だからやっぱりねあれは革命だったし、
うん、そうなんですよ。
ただねあの革命をねそれ以降の人が真似たらただの出崎の真似になるから真似できないっていうところもあって。
そうなんですよ、実はね、
うん、
富野っぽいのは真似できるんだけども、うん、出崎っぽいのって真似できないん
ですよ。真似できる、真似しちゃうと
本当に真似になっちゃうから、
出崎だなってなっちゃうから、
バレちゃうから、
バレちゃう
から、オリジナルに噛み砕くことがね誰にもできない
んですよ。できないよね、そんな気がするね。
そうなんです、あんなこと誰もやってないですね。だから僕はやっぱりこうテレビのアニメやと、
うん、
一番最高峰はやっぱり り宝島なんですよ。
宝島
でガンバなんですよ。
ガンバ
でガンダムとかは比較的順位は高くないんですよ。
うん、わかります、
はい、
わかります、
うん、
特に当時のはね、
そうそうそう、
映画版じゃない、
うん、いやでもテレビシリーズ面白いねんけれども、うん、やっぱりグズグズやし、
うん、
水島の作画ももう一つやったりするから、す、ね、全てがクオリティコントロールされてるのはやっぱりガンバで宝島で明日の城2なんですよ。
そうなの。
そうな
の。俺がおすすめしたいのは、うん、エースを狙いの OVA。
ああ、すごいらしいですね。
OVA はマジで見た方がいいですよ。2もすごいけど、その後の話が、うん、1でまずコーチが死ぬじゃないですか。
はいはい。
で、2その先なの、
うん。
さらにその先の OVA って、明日の城みたいな壮絶な話なんで。
テニスなのに。
テニスだけどマジでもう苦悩に次ぐ苦悩、
うん、
そして主題歌があれですよ。
誰ですか。
水の星へ愛を込めてです。
おひろこ。
ひろこです。
ひろこいいとこつけてんな。
ひろこが素晴らしいです。おー OVA 多分3、4本あると思うんですけど、
はいはい、いや入れるかな、どこで手に入るかな。
手にもう日本橋に買いに行けばどっかに持ってんじゃないの。VHS
が日本橋で VHS あるかな。
VHS が
僕ガンバはね VHS で全巻持ってるぐらい好きなんですよ。
でもデジタルにあふっとかないと。
デジタルに焼きました、
はい、
VHS からデジタルに焼いたのもあるし、スカパー放送したやつも
素晴らしいです、
ね、録画したやつがあります、ね、DVD を一から買い直すまではまだやってないけど、うん、きっと僕はやるな、
やるな、
うん、
ガンバもねやっぱり視点がいいよね。視点が
そうなんですよ。足元を張ってるネズミの話ですよ。
そう、人間がほぼ出てこないし、出てきた場合の人間の扱い方がすごくて、
もうね、ただの悪者ですから、
うん、悪者だし、うん、ほぼ影とか、
そうそう、
ただの巨人じゃないですか。
コミュニケーションが、ね、取れない相手っていう書き方をするんですよ。
あれがすごくよね。
じゃあ全部そうなんです。猫もコミュニケーション取れないし、
もちろんもちろんもちろん、だからネズミ以外は
そう
全部なんかもう悪いやつ的みたいな描かれ方
で、ギリコミュニケーション取れるのが鳥、
うん、
鳥が仲間になってくれるからええねんけど、また泣かすんですよあれがね。
あれね、
うん、
いやだからああいうのが、まあ、根崎のアニメとかをもっとその、まあ、YouTube 公開もそうだしさ、
はい、
もっと CS とか、
うん、
なんだったらアマプラとか。
そうなんですよ。もうスカパーとかでもね毎週ねガンダムとかやってるのに、
なぜ
ガンバと宝島を毎回やらないんだ。
やべまでね、
はい、
ガンダムチャンネルとか、
ああありますね、
アタシンチチャンネルとかドラゴンボールチャンネルとか、
はい、
もうコチカメチャンネルとかあるのに、
うん、
なぜデザキチャンネルを作らない。
デザキチャンネルでしょう。
デザキチャンネルもう一日ずっとデザキ作品やり続けてたら
いいんですよ。だから
最近になるほど見るぞ。
もっとそんなのやったらルパンとかはずっとやってる。デレギュラーで
やってるのかな。
やってるやってる。毎週必ずルパンがやって、でも一番肝心なこうアルバトロスの回がいつか分かんないから、
うん、あれだからね、もうチャンネルなんてもういろんなもんありすぎて、おいしんぼチャンネルまであるからね。いるか。
需要があるのかな、需要が。
これはおいしいねって言ってる。
なんで
トミーやねん。副部長の。
なんでトミーやねん。
おいしんぼといえばトミーじゃないか。
まあそうなんですけどね。トミーだけが正しいですね。
トミーだけが正しい。
うん、
トミーさえいればもう他は何もいらない
わ。ほぼあとは雑魚ですからね。
そうなんです。
うん、
あ
の作品正しいのはトミーだけですよ。
あとまあドラマ版でいうと、はい、おいしんぼに関しては、
はい、
僕は京極さんの伊藤四郎が一番だと思うんだよ。
おでも伊藤四郎って関西人じゃないから関西弁下手くそでしょ。
なんかねいいんだよ、ハゲてもないし、
うん、全然違う人
違うんだけど、
うん、
京極だなって感じがするんですよ。
あちょっとうさんくさいところとかね。
そう、うさんくささが
もうね。三国連太郎と佐藤浩市って悪くないキャスティングやなと思ったんですよ。
いいですね。
うん、
でもあれもありましたよね。山口智子の旦那もやってましたよ、
ね、確か。誰だったっけ。唐沢だったっけ。
唐沢もやってましたよ。あ、でも、まあ、漫画の実写版は所詮ね。所詮。はい。
そうなんですよ。
特に SF でも何でもないやつは。
そうなんですよ。お料理系はね、孤独のグルメにはもうどうしても勝てないので。
孤独のグルメはね、
うん、
もう漫画を知らないので僕は。
ここはね漫画も読んでますけども、
はい、
全然違う話なんで。
そうでしょうね、
はい、
もう関係ないですね。
そう、もう松重オンステージになってますんで。
そらそう
です、うん、でもそれが正解なんですよ。
いやだって原作者の久住さんがね、
はい、
もう何にもしねえで金が入ってくるからもうウハウハなわけですよ。
そうなんですよ。 とりあえず飲み屋に行って俺飲んじゃうみたいにやって、ゴロは飲まないのに自分はグビグビ飲んで
音楽だけを自分のバンドで作って、
そうチャカポコ作って、そっちのお金も入ってきて、
ご利用しで、
すごい、もう、いや、
素晴らしい、
ものすごい錬金術ですよ、あれは。
素晴らしいですね。
ああなりたい、いや、ね、あるべきですね。
何がすごいって、そのテレ東が、はい、あれが当たったからといって、うん、なんか飯食ったり酒飲んだりする番組、異常に作って、
そんなばっかりですよね。
どれも当たらないという。
結構でもね、私どれも結構好きでよく見てたんですよ。
僕晩酌のなんとかっていうのがもう一つでね、うん、最初見てたんだけど。
こうね、何見てたかな。江口のり子がお一人様をやるってやつを見てて、ソロ女子みたいな、ソロ活女子みたいなやつは、あれも面白かった。第4シーズンまで、
あ、そんなにあった。
できたかな。そうそうそう。
とりあえずあの僕ね、
はい、
TVer で結構いろんなドラマとかバラエティを見てるんですけれども、はいはいはい、
うん、
お気に入りに入れると、
う
ん、まあ、並ぶわけですよ。
そうですね。
1週間分並ぶわけですよ。うん、で今週はここはイッテ Q だとか、
うん、
まあ、あのあちこちオードリーだとか並んでる間に、うん、孤独のグルメシーズン8第2話、孤独のグルメシーズン3第12話、孤独のグルメシーズンはもうええわってなる。
そうそうそう、飛び飛びに来るんだよね。まあ、連続性ないんですけど、
いや、まあどこから見てもいいし、
はい、いつ見終わってもいいんですよ。
何回も見てるしね。しかも
そう、絶対見てるんですよ。
好きな絵、
今日もね、なんか昼ぐらいにやってたみたいでね、僕は見てないけど、僕はプラモデル作ってないけど、はい、奥さんは暇やから、うん、テレビつけてたら孤独のグルメやつつい見てたみたいな、
まあ、うちのおかんが一生見てますから、
うん、あれはいいんですよ、
まあ、あれはあれで、
うん、
一応あれね、入れとくんですよ、
うん、
Google マップに入れるの。
ああ言ってましたね、
はい、
お店を入れて、
まあ行くことはないんだけどね。
行ってはないのね。
1回だけ行きました、池袋で、
うん、
池袋の美味しい中華屋さん行きました。そう、美味しかったです。非常に美味しかったです ね、
いいですね。
担々麺だっけな、
うん、うん、いいじゃないですか。
孤独のグルメとか思うまい店とか、
うん、
もう大概よくわからない北関東とかで、うん、まあ行くことがないので、
まあね、
埼玉ぐらいまでならまだしも、栃木とか群馬とか今まで一回も行ったことないのに、
そもそもその場所に行ってないですから。
行くわけないじゃない。
まあでも一応入れてやる、
はい、
いつか行きたいな、
いつか行きたいな。本当に
本当に近所に行く機会があれば、
うん、まあね、
でもそのためには行かないですよ。
わざわざね。そうなんです、わざわざ行かないですよ。
そうだから九州に旅行というか遠征的に行った時に、
はいはい、
思うまい店の店2軒ぐらい行きました
よ。
そういうのはやってますよ。行かなきゃいけないなと思ったりしておりますけどね。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たかで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
しかしあの、
はい、
大変らしいですが、仕事が。
仕事はね、ちょっとね、内容的な話が全くできないんだけれども、
はい、
何が大変ってね、
うん、
実はまだ仕事が始まってないっていう
のね。嘘や。
そうなんですよ。
え、どういうこと？
ちょっとね話せないんだけれども、はい、特殊な事情があって、はい、僕はまああるセクションの担当をするんだけど、うん、そのセクション自体がスタートしてないんですよ。
あは
そういうことがある。だからずっと準備をやって来週ぐらいからやっとスタートするんですよ。おでね僕ねこのね待たされるってのが本当に嫌で。
あわかる、早くやっちゃいたい。
そうなの、ずっとね待機してるのがもう精神的にすごいしんどいの。
わかる、
うん、だから僕は次の日なんかがあると思ってる間がすごいしんどくて、うん、例えば次の日は車乗んなきゃいけないとかだと、うん、もう車乗ってる間は全然普通なんやけど、うん、車乗るの嫌だなと思ったらもうそのことでいっぱいなんですよ。ずっと頭がいっぱいになるから、だから本当に嫌なんだけど、その嫌な状況がもう2ヶ月続いてるわけですよ。
嫌だね、
はい、
気分的に嫌だね。
丸一月半経ちましたけど、やっと始まる。
俺も内容全く言えないんですけどね、うん、まあいろんなところにこう撮影に行かなきゃいけない仕事がありましてね、
はい、
2週間前に行ったところだから、
うん、はいはい、知ってるとこやと、
知ってるとこだから OK と思ってね、うん、行ったら機材とか全然変わっていて、
うん、なんでやねん、なんでやねんと。
前やったあれは、いやあの時だけですみたいなこれできますかって言ったら、あ、なんとかしてみましょう。
まあそうだね、するしかないからね。
でなんとかしてもらって、うん、あでもあダメですね、これダメですねって言って、ちょっと音がね、音がちゃんとした音が欲しい音が来てないから、はいはい、聞いてみてくださいって言ったら、
うん、
今日はもう無理だって言われて。もし次があったら何とかしておこう。うんって言ってはくれたんだけど、うん、
はい、
分かんないじゃないそんなこと。
そうね、てかそもそもその回自体はどうなったんだっていうのも大変不安やけど、
そうそうそうそう、まあまあ仕方がないからなんとか別の方法でやったんだけども、
なんとかするんだよね現場ってね。
もう、はい、それでなんとかなってるかどうかよく分からない。
そうね、それは分かんない、
はい、
うん、
言ってないと、
うん、
もう言った言ってないが一番辛いね、
はい、結局ね現場ってそれだから、うん、上は言ったって絶対言うんですけども、うん、もちろん下は聞いてないって言うわけじゃないですか。
まあそうだね、
うん、そうするとでも現場の方が絶対負けるんですよ。
だってやらなきゃいけないから、ね、
そうだってもう始まっちゃってるから、
現実はね、うん、やらなきゃいけない
から。そうなんですよ、絶対しわ寄せ下に来るのに、うん、突っぱねるな上はとやっぱりいつも思いながら現場は疲弊するなと思って見てるわけですよ。
いえ、
ねえ、
疲弊してから始まるからね。
そうなんですよ、
スタートが疲弊からスタート、
うん、
逆に言うとマイナススタートなんでプラスになるしかないから、
そうもう擦り切れたところからですか始まらない。
そうそう、だからそう考えるしかない
んです。そうなんです。
なんかこの間、はい、トークイベントみたいなのも出てたから、
トークイベント、
なんか失敗がどうのこうの。
ああそうそう、あのね演劇の方のやつでいろんな先輩の失敗談みたいなやつを語りましょうみたいなんで、気がついたらあの酔っ払って全裸になってましたみたいな話しかしてないんだけども、そこにね、まあ、ちょっとした知り合いで今大学4年生で教育実習行ってますと、教師になりたいですっていうのが来てて、教師やりながらお芝居できますかねみたいに言うから、いや仕事しながらの方が芝居はできるよ、
うん、
フリーで芝居をやるとフリーに振り回されるから、うん、芝居なんかできないよっていう話を散々してきたんですよ、
うん、
ほんまにねそこなんですよ。とにかく働いてると自分の好きなことできないんじゃないかってみんな言うけど、
いやあの、うん、はっきり言えるのは、
はい、
芝居なら芝居、音楽なら音楽、
うん、
飯を食いたいのか食いたくないのかなんて、食いたくないっていうか、あわよくば食いたいけど、
うん、
趣味の範囲でいいのか
あそう、ね、
本当に食っていく一生これを生業にするだ、
うん、
なのかで話は大きく変わってくる。
そうなんですよ、プロになるなら、まあ、ぶっちゃけ言うとお魚なんかおったらダメだよと思うし、
まあ、まずそうだねまずそうだ、
はい、
芝居っていうのは何、その彼は役者として、
多分役者かな彼は。だからほんまに僕らみたいに仕事しながらやっていくのをちょっと目指してるみたいなことは言うてて、でもできるんですよ。
できる、
だって仕事って定時だから9時5時じゃないですか。
そうだね、基本はね、基本はね、
そうそうそう、まあもちろん残業とかもあるけど、それでも基本9時5時やったらその後に予定が入れれるわけですよ、
うん、
でもフリーの人間って9時5時じゃないから、うん、その日その日じゃないですか。
いやだから例えば芸人さんなんかを見たら分かるけども、はい、
うん、
もちろん彼らはプロとして芸人だけで食っていきたいと思っているけれども、うん、最初はそうもいかないのでアルバイトをするわけじゃ
ない、
は
い、増えないからね。
だから、うん、それの時間の融通が利く仕事って言って、うん、今はもうみんなウーバーイーツとかが基本なわけですよ。
一時みんなねテレアポやってましたね。
テレアポも多いし、あとね、うん、掃除が多い。
ああ掃除もね、
ビル掃除の会社でその芸人さんを優先的に雇ってくれるっていう会社があるらしくて、うん、東京なんかだと、
ね、
でも芸人だらけだって言ってますけどね、うん、だからそういう企業が実際あって応援したいっていう社長さんとかがいるので、うん、まあ、居酒屋とかでもそうだけど、
はいはい、
でもシフト制でやってるとなかなかそれもね
難しいんですよ。
難しいし断りきれなかったりするじゃない、
うん、穴は開くんでね。
だけど趣味的なものでいいと最初から割り切ってたら全然仕事しながらじゃないとむしろできない、お金ないですよ。
フリーでいることのしんどさ、僕もフリーをずっとやってきたから、フリーでいることのしんどさは耐えられない人は無理ですよ。すぐ辞めちゃう、
いやそうです、
仕事にかまけちゃうから、うん、ちょっと忙しいので稽古行けませんだったらそいつはいらないんですよ。
そうですよそらそうです、
はい、稽古来れないやつはいらないんですよ、
役者なんかだとね。
そうそう、だから何のためにお前はフリーをやっとるんだみたいな部分が融通きかないんだったら、もうそれはじゃあ普通に仕事しろよってことなんですよ。
そうだね、
うん、今の僕らみたいに仕事をしながら芝居やっていくっていうのはもう融通でやってるから、あの余暇でやってるから。
僕もフリーランスじゃないですか、うん、はい、フリーランスしかやったことがないでしょ、うん、でまあ僕はそういう人と何かをやるっていうのを、
はい、
みんなの都合に合わせて稽古行くとかいうことは一切やってないので、
やってないでしょ。お父さんだって自分の都合でやってるだけだから、
自分の都合でやれることしかやらないからこれができるんだけれども、
う
ん、
そうそうそう、
みんなが一番勘違いしてるのは、
うん、
フリーだから仕事が選べていいよねみたいなことを言う人がいるわけですけど
鼻で笑いますよね。
あのフリーは全く仕事は選べないし、
選べない、
こっちが選ばれる側だから。
フリーのフリーはね、自分が自由にされる側ですから。
そうです、本当そうです、
人に自由にされる側ですから。
そうそう、みんなのこう持ち物のように、
うん、そうそう、
引く手あまたってよく言うけどさ、
うん、
引く手あまたっていいことでも何でもなくて、
そうそう、
結局手を引っ張られていくところは1個しか行けないわけですよ。
そうなんです、だから他断んなきゃいけないわけ
だから、断るだけのことだから。10本手があっても体は1個なんだから。
そうなんです、結局ね、ギリが立たなくなるだけなんですよ。で人減らしていくと、
で1人に引っ張られると、
うん、
で気づいたら誰も手を引っ張ってくれなくなったりするわけ。
あれ専属じゃなかったのみたいに言われて、
そう、そんなこともあるし、
そこが潰れたりすると途端に無職なんですよ。
そう、
あんな怖い仕事ないわ。
僕らもうね、うん、ある会社の仕事がね、
はい、
ずっとその担当の人から全然連絡が来なくて、
お
来ないな、もういらないのかな俺はと思ってたら、う
ん、飛んじゃったかなと。
結局人が減るじゃないですか。
はい、
人が減ったり仕事が増えたりするでしょその会社。
はいはい、
したらもう毎週来てくださいって言われるわけですよ今度は
急にね
この間までもう半年ぐらい連絡一つよこさなかったやつが、
うん、そうなんです
よ、今週も来週もお願いできませんか。
なぜ半年ぶりに来たやつがいきなり毎週って言うんだっていう、
それで優先されると思っているんだと。
ねえ、
毎週
お前のところに毎週は行かないよ。
そう、毎週くれてるところがまず優先で、
そうだよ、
そこを決めて、
うん、
その次のところに穴が埋まったところに空いてたら行きますよって話。
そうなんです、自分の優先順位が全然違うだろお前のところは。あるんです、フリーの頃はやっぱずっとそんなんでしょ。
だからそれが毎週くれてた時は優先かなり高かったわけですよ。
もちろんですよ、そんな
担当者が違ってね、もう毎週行ってもらえませんか、うん、大山さんみたいなあ、じゃあ行きます行きます、
うん、
で行ってた時期もありました。
はい、
そりゃ難しいです、うん、そんな簡単じゃないです、僕ら会社員じゃないので、
は
い、
そうなんですよ、
うん、
そう、フリーはだからね遊んでると思われるけど、ね、忙しいんですよ、
忙しいんですよ。例えば朝の仕事がパッと終わってね、
はい、
宿泊施設があって、
うん、
僕らもうフリーはもう即座に帰るわけですよ、車とかで行ってる。
そうです、そうです。
ところが会社員は、
はい、
昼寝してから、
うん、
帰っても仕事があるから、
そうそう、
どうせ1、2時間昼寝をして朝早かったから、
そう、時間を潰して
でも、
うん、
僕らフリー側からすると、
はい、
理解はできるけど、
うん、
その昼寝の時間もったいねえなと思うわけです
よ。まあそうでしょうね、
さっさと帰ってやればいいじゃんと思うんです、うん、いやでも眠かったら効率が悪いし運転もみたいな いやもうさっさと帰ろうでブーンって帰る僕、うん、ね、その後、はい、自分のやりたいことライブ見に行くこともあるし、うん、2階建ての時は仕事行くこともあるし、はい、こうやって収録をすることもある、
はい、もうね、なんか今僕は定職にまた戻ったので9時5時仕事に戻ったんで、はい、まあ、5時にならないと帰れないわけですよ。
逆に言うとね、
逆にね、そう、だから仕事早く終わったから帰りますはやると有給を使わなきゃいけないんですよ。
あー、めんどくせえな。
そう、まあ、バカらしくて、だったら読書でもしてお菓子でも食ってた方がマシだみたいな。もうね、僕今月いっぱいとか先月から
ほぼ何もやらず
に、すげえ本が読めた。
あ、
20冊ぐらい本読みましたよ。
でも僕もその手術前ぐらいに10年ぐらいやってた仕事でね、
はいはい、
ある週末の仕事なわけですけど、うん、その準備を金曜日にやるわけです、
はいはい、
で僕はとにかく手が早かったので、
うん、ちゃちゃっとね、
もうさささささともうやれることをやって、
はい、
パパパッと見て、あ、前のやつが使えると思ったら前のやつを使いながら、
はい、
さっと終わると、
はい、
もうそれこそ9時集合ぐらいで、うん、昼までに終わってるんですよ。
まあそうですね、早いとね、10
時ぐらいに、
はい、
でも僕はそんなんじゃないんですよ公務員でもなけりゃ会社員でもないんだけど、
は
い、
一フリーとして、
お先に失礼しますができないので
周りがちんたらしてるのを見て、
5時までじーっと、まあ、スマホとか見ながら、
はい、
なんだったら、はい、途中からはね、結構ね、パソコン持ってって、
あ、編集
で、ね、そのパソコンで何かこの仕事のことをやってるかのようなふりしてラジオの編集してた。
そうですよね、大事大事もうね、昔は意外とね、間に時間が取れる仕事なんで、うん、パソコンを持ち込んで、うん、台本を書いてました、
ね、いいですね、
はい、今はね、でもね、多分台本書く時間はないな、仕事が始まると。
いや、それで時間があってもね、はい、やっぱりあいつ何やってるんやになってしまいかねないので、
うん、
難しいよね。
難しいんですよ、ね、
それをね、言う人と言わない人と、あ、まあ自由な時間だからやってたらいいと思う人もいれば、あいつ関係ないもの持ってきやがってになる場合もある
んで、はい、何遊んどんねんってなるから、携帯触るのも怖いから、
そう、
見えんように携帯触ってるのが本当に、ね、学生がこう机の下で隠れて携帯触ってると同じポーズで、あ、これはバレてるなみたいな。
かっこ悪いな。
かっこ悪いんですよ、
まあ、人生かっこ悪いもんですから。
まあしょうがないですね。え、そんなオチ、
え、
そんなオチですか今日は。
オチとか下げとかないですよこの番組は
まあね、時間になったところが終わりですからね。
そろそろ時間で話の盛り上がりがそろそろ終わりかけたなと思ったら、
はい、
終わりなんです。
なるほど、
はい、もう一盛り上がりできる自信があるなら話してくれていいですか。
ね、特にないな。
お便りの時間です
。お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
お便りの時間です。ポケモン GO のフレンドから大魔王さんがいなくなり、一抹の寂しさを感じつつ流れゆく日常の無常をかみしめた何話のシャイボーイこと凸太郎でござい
ます。凸太郎、めんどくせえないつも、はい、
もうめんどくさいですね、
はい、
ちなみに、
はい、
僕はあのポケモン GO やめてないのでまだいると思います。
いますか、まだ、
はい、このメールを見て、はい、さっき見ましたけど、はい、僕のフレンドに凸太郎くんはいました。
おちゃんといた、はい、
ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったのでしょうか。私は中学からの友達とバーベキューしてからの次の日も地元の飲食店で知り合った人たちとバーベキューしてました。2日連続は後片付けずっとしてた感覚になりますよね。まあ楽しかったんですけど、あ、
そうね、バーベキュー場がね、そうそう、
自分家のあのホタテ小屋みたいな、
はい、ホタテ小屋があるんで、
バーベキューして思うのは準備と炭の火起こしと後片付けが大変なのですが、はい、お二人は炭の火起こしとか恋の炎とか燃え上がった経験があれば話せる範囲で愉快なお話を聞かせていただけると確信しております。
はい、なるほど。
またお二人にお会いできることを楽しみにしております。毎月毎月楽しい配信をありがとうございます、
はい、
最後に持ち上げてきたけど、
最後にね、まあ上げとかないとね、礼儀ですからね。
あの炭の火起こしはね、
火起こしはね得意ですね、我々ね、
得意ですね、
はい、
もうでも最近はね、もう道具に頼る、
便利ですからね、 すぐ火つくからね。
で道具をね、うん、みんなね着火剤とかを使おうとするんですよ。
あ
着火剤なんですからね。もう使わない方がいいです。
うん、
着火剤はね、ピュッてあの特にあのゲル状のやつは
あれ、ね、
ピュッて出すと燃え上がって手に
こっち来るんでね、火が。
火
燃えてるとこにチュッてやんなよ、
着火剤なんだから。絶対やっちゃダメなんですよ。それとね、着火剤よりも、はい、あの煙突煙突。
ああ、そうね。
僕持ってますけど、
はい、
煙突の中に炭バーって入れて、
はいはい、
下からボーっとね、火つけた新聞紙で、新聞紙で、新聞紙ジャッて入れて、
はい、
下の方に何だったらあの割り箸ぐらい
入れ
とい
て、
燃えやすい
よ、ね、種火つけやすいやつ、
うん、
って
入れたらもう大概待ってたら5分ぐらいでもう、はい、すぐつきます、
ね、私もこの間ちょっとねそのデイキャンプみたいなの行ってきて、はいはい、火起こし担当みたいになって、うん、あっという間に火をつけてやりましたよ。
いいね、
はい、もうだから着火剤も何もなし、マッチと紙がちょっとあって、あとはこう割り箸みたいなそのね、火災があって、で丸太棒があってよろしくって言われて、おつけたらみたいな、まあ、全然大丈夫でしたね。また飯盒で米を炊かされて、また上手に炊けるわけですよこれが。
懐かしいけどいいね。
やっぱり飯盒で炊くの。
飯盒飯はうまいよね。
うまいの、上手に本当にね。
あれ間違えると焦げ焦げになるから、
そう周りみんな焦げ焦げとかね生煮えみたいなやつばっかりやったけど、めっちゃ綺麗に炊けてね、
素晴らしいですね。
ほんまうっすら綺麗にお焦げついた程度 で、ね、一番いいやつができて、
いいですね。音で確認して
ことことこと、そうもう本当に音と見た目ですよね、う
ん、あの蓋がポッ
蓋がボクボクボクってなってきてから、うーんよし今だってこう
蓋を上げてひっくり返して、
ね、置いとくと、
焦げがふわーっと落ちてくる。ああいいですね。もう長らくそういう飯の炊き方してないんですけど、はい、
そうですね。でもやったらできるなと思いましたね。
いやできるできる、経験がやっぱりね、
そうそう
大事です。
体覚えてんな。
覚えてる覚えてる、
はい。
鯉の炎は燃え上がりました。
鯉はねちょっとね燃やすとまずいわけですよ、立場上ね。
いや今の話をしろと言ってるんではない、
はい、昔はね燃えましたね
鯉はね。炎は僕大概もう勝手に燃えて勝手に沈下するんで、
あー僕もね惚れっぽい人生やったんで、
あ僕も
ちょっと一瞬でもいいなと思ったらもう惚れちゃうんですよね。であ
なたは惚れたらすぐに行動に移すタイプ
じゃん。そうなんですよ、もうすぐに後先考えずに
突
撃していって大体玉砕するわけですよね。
で玉砕したり成就した時に周りを壊していくタイプじゃないですか、
は
い、
そうそうそうそう、
僕は周りが壊れるのが嫌だから行動に移さないタイプですから。どっちかっていうと、
あ
だからどっちが幸せか分かんないけど、
まあでも、まあ、幸せは分かんないですけど、
ね、分かんないですけど、まあ、僕はあなたのような行動力には結構敬服するというか、はい、うん、羨ましさはあります、は
い、辛抱できない方なんですよ、田舎のお坊ちゃんだから。
あ
何でも欲しいものを買い与えられてきた人生なんで、
僕はもう
欲しいと思ったらもうそれを手に入れるまでは
好きだな、うん、彼氏はいるかなとかいろいろ考えてるうちに、
はい、
こっちが冷めちゃうみたいなことが
結構彼氏いるいない全く関係なかったですね。
あだからそれがいいんですよ本当は、
はい、
でいるんだって言われたら、うん、ああそうですかでいいんだ、はい、
そうそう
本当はその方がいいんですよ。でもなんかいろいろこれでもうあのこの関係性がどうのこうのとか考え出したらもうダメ
そうなんですよね。
ダメ、
まあまあそういう人生もありますから、
でいろいろ考える今時なんか特にね、
はい、
周りで同世代の人なんかまあものすごく売れ残ってるか、
はい、
もうとっくに売れてるか、
そうそう
売れた後にまたフリーになってるかみたいなことしかないじゃないですか、はい、
そうそう
そ
う
同世代
のちょっと下だ年食ってんだから僕ら
は、ね、だから、
うん、
そういう人としかも仕事の関係とかになってきた時に、
はいはい、
あいいなとか思っても、
うん、
それで迫ることがセクハラになるのではないかとかいろいろ考えちゃうわけです
よ。そうそう今さらスタートできへんよ。
そうなんですよ。だから
あれね、そうだから僕らもいい年じゃないですか、
はい、
でトスタロ君もいい年なんだけれども、はい、今からスタートってちょっと不可能なんじゃないかなと。
そうじゃないかな、難しいよ、ね、
ハードルしかないじゃないですか。
そうだからこれでご飯食べに行きましょうがもうセクハラだとか言われる時代なのに。
そうなんですよ、ちょっと今日なんかいい服ですねみたいに言うのもセクハラなんですよ
とか言われるとね、
うん、
相手が嫌な思いをしたらもうセクハラなわけですから。
そうなんですよ、あれ言われたらだって僕ら存在がキモいから
で僕
きついじゃないですか。
先輩で後輩に、はい、じゃあ飯食いに行こうよって本当はパワハラになるかもしれないわけです。
そうなんですよ、先輩の権限でみたいな。
どうしたらいいんですか。
まあ誘わないのが一番ですよね。
だから今ですよ、
だからこんななっちゃうわけですよ
だからこんななっちゃったんです。
こんなもう50過ぎが集まって、
だからどうせ凸太郎くんもあれでしょ、おっさんとバーベキューしてるんでしょうから 俺たちも呼びなさいよ。
そうですよ、
ね、
はい
はい、次の一通でございますが、
まだありますか。
大魔王様、岩橋様、たしなみ様、ご無沙汰しております。劇団員の常川です。
お、常川、
最近、
はい、
いろいろどうでもよくなっております。
おいおいおい、
どうしたのよ。
捨て鉢だな、どいつもこいつも。
どうしたのよ、はい、いや、とつたろうは捨て鉢じゃないよ。楽しくバーベキューやって、
ね、楽しいか。
みんな楽しく酒飲んで帰って行って、一人で片付けるのが嫌だなって言ってるだけです。
はいはい、片付けは嫌だって言ってただけね。
はいはい、先日万博に行ってきました。どういうことなの。どうでもよくなったけど、先日万博に行った
の。万博に行ってどうでもよくなったんじゃないですかね。
また行きたいなと思ったんですが、
はい、
おすすめとかあれば教えてくださいと思いました。
うん、
皆様の健康をお祈りしております。
繋がってねえじゃん。
全ての文章が繋がってない。
何にも繋がってないな。
一行ずつ全部バラバラの文章。
大変だな。
なんか拾ってきた文章を並べただけみたいな、
はい、すごいね。 AI だってもうちょっと文章上手だよ。
そうだね。グロックでももうちょっと上手な文章になるよ、うん、
そうか。どこでもよくなりつつあるけども、万博には興味があるよっていうことですかね。万博行きましたよ、私この間。
いや、僕もまあ仕事でちょこちょこ行
って、そう、先週ちょっと仕事で行って。
どうなんですか、 いろいろ入ったの。
1個しか入らなかったんです。だって予約がことごとく打ち死にしちゃうから、1個も予約なんか取れないので、とりあえずふっと歩いてて、ふっと並んで、サウジアラビアかなんかだけ見てきて、別に特に興味もなかったので、ふーんと思って出てきただけという感じ。
いや、僕はあのね、
はい、
一番は、とりあえずさっきね、このアルカアルカの、はい、店主の三尾君ともちょっと喋ってたんですけど、
はいはい、
とりあえず行った瞬間に、
うん、
リングのデカさと、
はいはい、
建物で知的好奇心は必ずゾクゾクさせられるじゃない。
行ったらね、楽しいんですよ、
ワクワクするじゃない。
そうそう、
あの建物なんだろうと、うん、あそこはあサウジアラビア、あれはドイツ館かとか。
そうなんです。
あれなんて書いてある、アゼルバイジャンかとかなるじゃないですか。
そうなんです。
それが中で何が行われてるかとかは、うん、もちろん大事なんだけどその前にさ、まず、
そうそう、
あのまずリング一周してみましょう。
ワクワク感はね、
はい、
僕らもね、まあ、リングそのものは一周しなかったんやけど、うん、基本的に中はほぼ一周して、うん、あっち行ったこっち行ったりして歩いて見たは見たんですよ、うん、でだいぶそれで満足はしちゃうんですよね。そうそう、
それだけでも楽しいよね。
十分なんですよ。だからでも常川さんはそれはとりあえず多分やったんだと思うんですよ。
やったのかな。
中に入るのは何がいいっていうおすすめを聞いてるんやと思うけど、
それは僕たち入ってないから分かんないよね。
知らんよというね。
いやでも夜のねリング、
お、
夜のリングに上がってほしい。
いいですか、
うん、
リングの上。
リングの上、
お、
俺は一周はしてないですけど、
はいはい、
5分の1ぐらい歩いただけですけど、
うん、
それでも夜景になった時のリング素晴らしいので。
夜景か、
素晴らしいです。
もう一回ね行くんですよ、
はい、
とかこの間行ったのが下見で、
はい、
次が本番やから、
本番なんですよね。
本番行った時はどうせ昼に解散するから、そこ、
ね、
から残って夜景見てもいいかもな。
うん、一周、まあ、できたらね、うん、
はい、
で遅い時間だとドローンショーとか花火とかあるので、
はいはい、
それ見て帰るのも一つの手ですね。
電車がねものすごい本数来ますからね。
そうなんですよ、
すごい、
すごいいっぱいかなと思ったら 1,2 分に1回出るじゃない。
すごい本数来るの。
そう、だから全然平気で座れるので、
そう、行くのはね全然楽なのよ。
そう、行くのもそうだし、帰りなんて始発だから
そうそう、もうい
っぱいだなと思ったら隣の方を待てば、
もう一歩待てばいいから、
待てばもうすぐ座れますから。
そう、
帰るときはもう楽勝です。
これはね楽かもなと思いましたね、
うん、僕はあの SNS とかでね、
はい、
例えばあのラーメン屋さんとか、
うん、
たこ焼き屋さんとか、
はいはい、
お寿司屋さんとかが入った食堂みたいなのがあるわけですよ、
はいはい、
でそこがラーメンいくらとか出たときに、
はい、
高い高いって言ってる人たちがいて、
はい、
いやお前はくら寿司はこの辺で行けと
そうそう、わざわざ
たこ焼きくくるもこの辺で行けと、
万博で行かんでもよ
と。万博のあれは大阪の文化を一堂に会することで外国人の人に見てもらって食べてもらうためのものなので日本人はあそこで来る必要がないから、
そう、
適当にどっかのドイツでもオーストラリアでもどこでもいいから入ったらなんか本場物が食べれますから、
はい、
それ食べてください。
一応ねカップラーメンを食べて、
お
ほぼこっちのそこら辺のカップラーメンとほぼ同じなんですよ。替え玉もできるし、
うんうん、
ニンニク揚げもついてくるんですよ、
うん、
キムチも食べ放題もついてて、うん、 で基本がちょっとだけ高い、うん、1200円ぐらい。
いやだからどっかの国のもんダメでございますよ。
もうね何見てもやっぱ高い。あの、その隣がねアフリカの食事出してるところで見たらコース4000円って書いてあって、
あそれはね物による。だから結局物によるのと、そうそう、なんか聞いた話によると入って左側行ったところに、
はいはい、
週替わりでいろんな国のもん食べさせるようなとこもあるらしいので、
あるんやろうね、
そういうとこを狙っていくのも。
そうそう、だからそれはねやっぱ事前調査ですよね。
そうなんですよ、
まあ、全くそんな調査もクソもなかった
から、とにかく全体像が分かってないので、
うん、
中でやってることもよく分かんないし。
そうなんです。
話題はインド館とかね、あと1個あの見ましたよ、どっか金払ってないから作る途中で終わってるとこ。どこだっけな。
どっかね、そう、側だけのとこもありましたね。
側があって中に脚立とかバーッと置いてある状態が丸見えっていうね。
はい、
でカラーコーンで仕切ってあって、う
ん、入れません。
あれはねお金払ってないらしいんですよ、工事代を。
まあいいですね、はい、来なくっちゃ。
そうそうそう、
それでこそですよ。
多分 あそこね完成しないです、うん、最後まで
このまま終わりですね。
終わります。はい、
いいですね、
でもその側見るのも面白いと思います、
うん、そうなんですよ、それでいいかなと思うんですよ。
そうだったら外国人の方もたくさんいてね、
うん、
交流できるところは交流すればいいと思いますし、
はい、
いくらでも楽しめるところがある
よ、ね、そうと思ったらいくらでも楽しみ方は見つけられるなとは思いましたね。
うん、
それをするかしないかもうあなた次第です。
いや本当でも僕は自分が体験したことでおすすめできるのは夜のリングです。
夜はちょっと楽しそうですね、は
い、ただ虫が多いという話も聞く。
あ、まあ、海っぺりですからね。
海っぺりだし、あの、うん、リングの上に植え込みがあるので、
あるある、
あそこに ね、 虫が結構で
し
ょう、
ね、はい、歯柱がだいぶ立つって言いましたね。
そうそうそうそう、だからまあそれはもう避けてください。はい、頑張って、はい、ああいたと思ったらちょっと行かない、
芝生じゃない方に行ってもら
う、そうそうそう、するとかしていただくしかないかなと思います。
なるほど、はい、
行くならあの真夏は避けた方がいいかな。
死ぬかもしれないね、
はい、早いうちに行くか。
人混みね、あの夜からフィードに行けばいい。
夜からのやつはちょっとチケット安いらしい。
そうそうそう、で夜からすっと入れるし、うん、でもう予約もないから、うん、まあ、閉まってるとこも多いけど、うん、空いてるとこはすっと入れるらしい。
そうだ、
まあ、それでいいんじゃないかな。
いいと思います。
だから今晩の行った時はちょっと夜を見てみようかなという気に今なりました。
お願いします、
はい
はい
はい、
ありがとうございます。2通だけ、
2通で。
最近サボり癖のある人たちがね、
はい、ガロード氏がサボってますね。
ガロード氏ずっとサボってますね。
いかんね、
いかん、
飲んだくれてるね。
飲んだくれてる、
はい、
飲んだくれてる姿しか見てません、
はい、もういつ見ても乾杯してるとこしか見たことない。
そうですね、
はい、
正社員とか言いながらねやってますよ、
はい、そんな感じですか。
そんな感じですね。
お父さんなんかイベントはないんですか。
イベント、あ、そうそうそう、だから、
はい、
10周年ですよ、この番組の10周年。
あ、これのね、これの10周年ね。
どうしますか。
どうしましょうね。
8月ぐらい。
8月ぐらい。ああ、バーベキューでもする。
いや、バーベキューっていうかイベントしようよ。
イベントしようか。
はい。
それはまたいつものお店で。
いつものお店か、あの新ベニツルか。
あ、そうか。そっちがあるんか。
そう
ですね。あの、あっちのベニツルグループがね、移転して新しく店をね。
さっきちょっとね、新白芸を覗きに行ったんですよ。
はい、はい、はい。
ちょっと日本橋の方に。
うん。
くるくる回ってきたんで、
はい、
特に用事もなくただ歩いてただけなんですけど、
はい、
あ、そういえばこの辺だったな新白芸と思って行ったら、
うん、
ガラス張りでね、
お、
1階で、
はいはい、すごい、本当に見えるんですね、
うん、中にあの思いっきりお葬式の祭壇が常設されている
よ。常設か、常設なのか、はい、その時のイベントじゃなく、
なんかいつでもお葬式できますみたいな。
あ、いいですね、
あれみたいです。で、僕が行った時は青春アルデヒドの、
はい、
ブッチョ君とアニワギとなんかゲストでお話ししてたんですけど、
はい、
もう話も佳境っぽかったし、
うん、
お金払って入るのもなと思って、
はい、
覗いて、まあ、多分気づいてないだろうと思って帰ってきたんです。
はい、それでいいと思います、うん、
チンベニツルよりもさらにちょっと小さい感じかな。前の白芸とあんまり変わんないかも。
ああ、あのぐらいですね。はいはい、まあでもやりましょうよ。
やりましょう、
うん、
一応
じゃあ夏頃ということで
8月ぐらいのつもりで、
はい、
はい、考えたいと思います。
多分8月はね、僕も仕事は全然忙しくないので。
そうですよね、
はい
はい、僕もどっか感激を縫えば。
そう、ポリゴの次の公演がほぼほぼ
決まりました。10
月ぐらいになりそう
かということ
なんで、はい、8月ぐらいは結構してるっちゃしてる、
はい、
けど、まあ週末やんないから。
10月、それはどのあたり
で。10月頭かな。
で、場所は決まってる。
場所は決まってます。 けど、まだ着契約とか進めてないので、まだ場所は明かさないけども、はい、一応まあなんとなく
ここでやろうかと
当たりをつけて、そこでやるための準備を始めてる感じかなっていう、そんな感じでございます。あともう一本ね、ソロアートぐらいに12月頭ぐらいによそに1本書き下ろしをするらしいという話で、
書き下ろしなんだ、珍しい。
書き下ろし、いや別にだって頼まれたら全部書き下ろしじゃないですか。
まあまあそう
だ、元のやつ使ってくれるとこが昔あったけども最近あんまないんで、
そう
だ、いやそうだから言われれば書き下ろしですよ必ず。あで、まあそういうちょっと台本の依頼っていうのが久々に来たんで、まあそれはやろうかな。だからちょっと時期は被るから大変やけども、まあ大丈夫でしょう。
まあまあ大丈夫でしょう
って感じで、
はい、
はい、ちょっといろいろね、去年は全然仕事もしてなかったし、芝居も全然進まなくて、本当にダメな1年やったけど、今年は
まあいろいろと
前向きに、
それこそそのね、学生の彼に言いたい、仕事をしてたら進むぞという、
そうなんです、仕事してること
を証明しましょう、証明、
そうなんです、ね、ただ忙しくなる、
はい。まあ、あとあの芝居、俺特に関係ないけど、その失敗談の話はしに行くから呼んで、は
い、ああそうですね、あれまたやりそうなんで、またお誘いしましょう、はい、
失敗談とか、
はい、
怖い話とか、はい、まあまあ持ってます、
いいですね、
はい、
怖い話ってそういえばあんましたことないですね。
怖い話ね、前あのタミちゃん、マオちゃん、微妙な関係という番組で、
ね、
はいはい、対談のイベントやったことあるんです
よ。お、
はい、お客さん2人ぐらいのお寺でやったんです
よ。ああ、もうそれだけで嫌になるな。
お墓の横で怖い話をするイベントやりました
けど、はい、
まあ、でも怖い話、僕の実体験の怖い話がいくつかあって、それをしがみ続けてるんですよ。
いいですね、いつまでもしがめますね、僕も大体しがんでますね、はい、古い話をね、
はい、怖い話、
新規でそんなないっすよ、怖い話なんか、
あの僕が実体験で怖い話を得てたのは、もう大阪芸術大学行ってる頃だけなので、
はい、ああでも僕もそうかも、
あの頃
学生の頃はなんか怖い話があるんですよね、
ありました、
はい、
はい、
ありました、
そんなイベントもいつかやりたいなと。
あ、いいですね、
はい、あとあのこの間のお芝居 の, あのコメンタリーイベントもやりましょう。
ああそうですね、
はい、ビデオ見ながらね、
いいですね、見ながらみんなで、この間一応忘年会で喋りながらやったけど、はい、お父さん来なかったんでね、はい、忙しいんでね、はい、ちょっとお父さんとやるやつをやり
ましょう、
はい、いいですね、盛りだくさんですね、
盛りだくさん、年末に向けて、
はい、
もうなんせもう半分終わりますから。
あ、そうですね、
はい、あと一月ですけど、5ヶ月もう終わるんで、
5ヶ月経ってるんですよね、
はい、恐ろしいね、
怖ー、
やばいね、恐ろしゴリラですよ、
早いな、
やばいですよね、
はい、
はい、なので
ということで、
まあ、10周年も必ずやろうと思いますので、
はい、っやっていきましょう、
よろしくお願いします、はい、ということで5月はここまで、お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました、
おじゃりました、
じゃあおかわりしましょうかね、
はい、おかわりしよう、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。